瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
僕ね、はい、新聞3つ取ってんのよ。
はい、
日刊誌
毎日毎日見つくる。
え、
毎日3つ来るのね。
そうそう、3室取ってるからそら来るよね、はい、日刊誌やから。でもね、最近もまあ一応ね、電ページほど読むのよ。
おお。
テレビないからね。
でも時間かかるじゃない、活字読むのって、う
ん、結構朝ゆったり。
あ、そう。
本番はね、早いかな感じだけど。
それは
結構読んでる。
あ、そう。
うん、でも
なんか違う3つで。
いや、あんまり変わらへん。
あ、そうなの。
うん、
中身変わらん。
まあ、でもあの、ある一種は、うん、まあ政党色の強い新聞やから、あれはまあちゃうけど、
うん、
あとまあ地方紙の、
うん、
京都の新聞と、
うん、
まあ
全国紙ね
の日経新聞、
うん、
とはまああんまり変わらへんか。
あ、そうか。
うん、
うん、
でもまあ、特にね、最近あんまり変わらへんね。
はい、あ、そう。
なんか全然面白くないわ。
それは何やろ、みんなしてあの牽制してはんやろか。
ねえ、なんかあのもうメディアがどういうの、
様子伺い、
様子伺いというか、今の政府に忖度しているような感じ。
ああ
、うん、あの続かないというか、
載せていいことと悪いことが割と選ばれてんやね、うん、きっとね。
なんかもう似たような記事ばっかりで、同じ記事ばっかりね、うん、ほとんどね、毎日毎日、
まあ、
もう毎日読んでても、ま、何も変わらへん、昨日と変わらへん、一昨日と変わらへんから、 あんまり読んでても面白くない。
もったいないや、毎月4000ほどかかるのに。
そうやね、
という話やけど、うん、
まあ、昔みたいな、これとスクープみたいな、ね、記事がないのよ最近。
それは
もうなんか小さなあのどっかで人が殺されたとかね、いわゆる三面
とか、
あの飲酒運転で人を引いたとか、
はいはい、
航空会社のね、
うん、
乗務員も飲酒やったとかね、そんなどうでもええやんとかね。
まあ、どうでもいいかどうかは別として、
まあ今ちょっと、ね、
そんなには騒がんなんと、
ね、
私ら知らんと困るっていう情報ではないような、ちょっと気がする、う
ん、まあ、何回も繰り返して今あんじゃったら、辺野古の問題に対して県民投票が、まあ、電子で行えるようになったぐらいかな。
そうね、今ね、
あと
やっとって感じやね。
やっと、あとどういうかな、あの統計問題で不正があったり、あの話ばっかりやんか、
うん、
それを国会で今度追及せなあかんとか、うん、そういう話ばっかりで、
追及してくれはんのええんやけどね、結局あれ何がどうなってるのかちっともわかんない、うん、私らあった、なんせあのそういうことにあんまり普段変わりがないというか、縁がないというか、
うん、
数字に弱い人間はこういう時
なんかね、
分からん。
まあ今日うちの現場でさ、
はい、
おかるちゃんと喋ってて、
うん、
嘘つくは泥棒の始まりやでっていう。
昔あったね。
昔あったやろ、
ね、
あの子供の頃よう言うたやん、なんか嘘を言
う
たりしたらな、
うん、
嘘つくは泥棒の始まりやでってよう言うたよね、うんうん、でも今そんな聞かへんやんか。
そんなこと言ったら1億2000万のうちかなりの人が引っかかるんちゃいます、
うん、
ひょっとしたら。
だからまあ嘘をつきは泥棒の始まり、
うん、
嘘言ったらもう、まあ、泥棒始めるもんやいうぐらい今しめて言うてたんやけど、
うん、
実際そうやんか、
うん、
あの嘘言うてなんか泥棒みたいなことやってるわけやろ、まあ、今の統計問題のごまかしもな、うん、言うたらごまかしてんから嘘やんか。
嘘やけど
嘘で
誰が儲かってん。
いや政府やんか。
そうやろ、
そうやろ、あの、ね、
自分たちのために自分たちが嘘ついてるわけやろ。
そうそうそうそう、
ね、
だから泥棒みたいなもんや、あの平均賃金はこれぐらいで言うてな、
まあね、
雇用保険の補正をするときにそこから割り出すわけや。だから低めに賃金で出しといて、その分保証費が浮くわけやろ。
そう、
浮いたら黙っとって儲かんねえから、泥棒みたいなもんやんか。
あの為替差益で儲かるみたいな、なんか上積み へつってるみたいな感じがするけど、
だからちょっと古い話になるけどさ、
うん、
あの今のオリンピック誘致するときに問題になったのが、
はい、
あの今の原子力発電所の事故やんか、
うん、
あの時なんかでもね、うん、
大丈夫です
大丈夫です、あの、うん、完全にコントロールできてるってな、うんうん、
言うたね、
うん、
誰かがね、
ね、
うん、
大丈夫は大丈夫やってな、うん、世界中に言うてオリンピックできますよちゃんと、 安定やし、うん、言うてね、結局オリンピック誘致したら大会やらが儲かるわけやろ、うん、だから嘘言うて、まあね、嘘つけ泥棒の始まりみたいなもんやんか、
うんうん、そういうふうに単純に切り捨てていいのかどうかが、
でも今は本当言わなくなったね、嘘つけ泥棒の始まり、 ね、僕らの子供の時ちょっちゅうやったのよ、うん、
おじいちゃんおばあちゃんによう言われた、うん、まずお知らせを一つ、うん、はい、まあ、あの嘘つきの話ではないですけれども、九条会見に反対し安倍内閣の退陣を求める 2.9 京都アピール市民集会っていう、あのすごく、うん、あの行動的な集会が2月9日今週の土曜日です、
はい、
で嘘や文書捏造も辞さない目に余る不誠実な行政実態、日本の平和の眼目、憲法9条を変えようとする強権的改憲姿勢、アメリカ優先で県民国民を無視する辺野古基地建設や核兵器禁止条約への態度、福島原発事故の被災実態を無視した原発再稼働、輸出政策、欠陥だらけの法案を数を頼んでご了承する非民主的国民国会運営、国民じゃないな、今こそこの国の主権者の力をということで、まさしくこれです、嘘つきなんです。
嘘つき、
はい、で日時です、2月9日の土曜日午後2時半から5時50分まで、会場はキャンパスプラザ京都4階の第2講義室、場所を初めての方っていうのはもしあったらあれなんで説明しておきますと、京都駅のところにビッグカメラってありますよね、
あるある、
あれのはっきり言って真向かいです、場所的には、うんうん、入り口は真向かいではないですけれども、あの場所は真向かいなんです。で駅から徒歩5分、あの
京都駅からでもとことこって行けるやん、
とことこって行けるけどね、歩道結構歩かないあれね、
あそうか、
うん、で徒歩5分になってますけどね、うん、講演される方が安西育郎さん、岡野弥生さん、宮本健一さん、新妻義介さんということでね、あのメンバーとしてはすごい多彩な顔ぶれの方たちがお話ししていただけます。で九条会見に反対し安倍内閣の退陣を求める京都アピールということで、皆さん来ていただいて会場でみんなしてそうだっていう声を上げてほしいっていうのがこのアピール集会の目的です。で会場はね200人以上入れますので、どうぞ皆さん予約とか入れません、あのただ参加費当日資料代としてワンコイン500円のご協力をっていうことを呼びかけています。で有料で資料を販売いたしますので、当日会場で漢方を求めるなんてことはいたしません、あのしていただく分には断りませんけれどもっていうところですね、うん、で4人の方たち、皆さん手弁当で講演に来ていただけますので、どうぞこの機会にそれぞれが今の政府に物申す、それは一体どういう力を持って言うのか、私たちにその物申す力があるんやと、私たちの方にその権利があるんだということを再認識して確認して、やっぱり物申しましょうよっていう集会になりますのでね、どうぞ来てください。やっぱりこういう意見を持っている人たちが多数いるというのは、数としてのやっぱり力っていうのはね、これからも市民の力として大いに集めて使っていきたいと思いますので、2月9日の土曜日午後2時半にキャンパスプラザ京都の4階第2講義室です。京都駅から歩いて5分です。はい、あともう一つ、1ヶ月先です。3月9日なんですけれども、戦後74年、平和憲法施行72年ということで、若者と戦争遺跡を考える学習会っていうのを開催されます。戦後74年、平和憲法施行72年の現在、これから社会の中心になる若者は戦争や戦争遺跡についてどのように考え行動しているのかをテーマにすることになりました。京都大学戦争遺跡研究会の方々に、研究会での戦争遺跡調査、研究の内容紹介や学生若者の戦争観、戦争遺跡への意識を語ってもらい、参加者の意見交流ができたらと思い企画しました。築100年を超えて文化的価値も高い京都大学吉田寮は、現在も保全活用を求める寮自治会や卒業生と耐震性を理由に退去を求める大学側の対立が依然続いています。寮自治会はこれまでの話し合いを無視する大学側の対応に強く抗議しており、 兄弟寮生の生活権、大学の民主的運営の問題が問われています。で、ここを会場に学習会をされるわけです。で、報告は京都大学戦争遺跡研究会の活動と若者の戦争、戦争遺跡への意識で、二つ目は京都大学吉田寮をめぐる攻防ということで、日時は3月9日の土曜日です。午後1時半から4時半まで、会場が京都大学吉田寮の食堂です。わからない方どうぞグーグルをご検索をっていうところですね。
ええ加減なんだ
ね。すいませんね、地図でね、よう説明せんわという、大学のことよう知ってる人はね、あそこやっていうのは分かりそうなもんですけれども、外から行く人間がどうして行くんやっていうのはちょいまいち。ただ場所としては京阪の丸太町駅、出町柳駅から歩いて10分っていう場所にあります。で、3月9日なんですけども、主催は戦争遺跡に平和を学ぶ京都の会ということです。問い合わせの連絡先は 090-4900-7057、 磯崎さんという方です。 090-4900-7057、 こちらの方にどうぞ参加についてのお問い合わせをしてください。で、資料代はこちらも500円かかります。なかなか自分が大学卒業してもう遥か彼方になってしまうと、大学の中に用って普通ないでしょ、
うん、
でもこういうことがあると入れるじゃないですか。学生しか入れないところに ね、堂々と入っていける。そういう意味でもやっぱりちょっと珍しいところに入ってみるだけでも価値はあるかと思います。
あの建物100年経つの
らしいですよ。
へえ。
まあ昔から汚い建物でしたけど、
今も汚い言うたら怒られるわ。
だってボロっちいじゃないですか、
うん、古いもん
ね、え、100年経ってるってなるほどと思いますね、うん、やっぱりそれをきちんと使い続けてるあたりもなかなかすごい話なんですけどね、うん、で、京大の正門前のところからトコトコトコっと、まあ、歩いていただいたら京都大学吉田寮っていうのがありますのでね、どうぞ。
あこあれか、
うん、
あれも京大のうちやろか。
どれ、
吉田寮、
うん、京大なんですよ。
いや、ほら、京大とか大学の校内って警察入れへんやろ、普通。
入れへん。
うん、寮も遠か。
そう、大学の自治があるから。
うん。
うん、な、警察呼ぶからにはかなりの覚悟はいりますよ。
いいんだよな、あれ、うん、確かね。
そうなんですよ。だから、京大って京大病院のところから延々、北側の方、医学部だし。でちょっと外れの保育といわゆる吉田キャンパスがあり、うん、ちょっとこっちの保育と京大の自治なんとか会館っていっぱいあって、うん、一体どれやねんっていうことはやっぱりネットで調べた方が確実正しいかもしれないと思いつつ、うん、吉田寮に入ってみるチャンスが来ますのでね、どうぞ関心のある方は行ってみてください。興味の大学生一体戦争っていうものに対してどう考えてるかっていうこともね、直にお話が聞けますし交流ができるかと思いますのでね、こういうことに行ってみて、大学生これからのやっぱり日本について考えて、真面目に考えてほしいし、真面目に戦争と平和ということにも考えてほしいと思います。ということで、2月9日のご案内と3月9日のご案内、どっちも9日ですが1ヶ月違いますね、ご注意くださいませ、はい、ということで、この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。